皆さん、こんにちは。府中ラジオ東の仲間たち始まります。今日は125回目です。この番組は府中に住み仕事をしている私たちが府中で活躍する人を紹介することで、さまざまなつながりを見、府中がより活気のある街になったらいいなと思いをお送りしています。今日の、パーソナリティは私ニュースペーパー長代とブレッド荻原とバーバー岡田の3人で進めていきます。皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか最初にバーバーからお話が、
そうなんですよ。前回コバさんと、ラジオやったんですけど、でその時に、今度講習会するって言ってニーサとなんかチャット GPT の話をしてたんですよ。でその時に、積み立て、ニーサの積み立て枠の上限を600万って話してしまったんですよ。それチャット GPT と話したらそうだったんですよって話をしてたんですよ。そしたらなんかよくよくちゃんと調べてたら、成長投資枠っていうのが上限が1200万っていうのがあって、で成長投資枠を使わないで積み立て投資枠だけで単独で使う場合は上限600万とかなくって1800万まで利用可能っていうのを間違っていっちゃったんで、
なるほど、
訂正させていただきます。
訂正してお詫びを申し上げます
っていう。申し訳ありません
ブレット分かった？
全然
前だね、ブレットも勉強をねやるって。で、あれでしょ、まだ作ってないでしょ講座。
そうなんですよ、まだ
あ、勉強したの？
勉強しました、うん、勉強会やって、
はい、うちの店でなんか勉強会やりたいっつって、お酒は2本までねっつって飲みすぎて結局覚えてない
結局飲み会だったっていう。
そうなんです。
なるほどね、はい。まあ、今日はね、メインパーソナリティ私ということで、3人でやっていくんですけども、結構僕は解のない問いみたいなのが好きで、うんうん、要は答えのない、うんうんうん、結局まあ日本人ってそのやっぱね、子どもの頃にいろいろ正解を求める教育しかしてなくて、うんうん、やっぱそういういろいろね、こうお話し合う時にそういう訓練が、うん、できてないなっていうのがあると思うんですけど、僕は結構好きで、まあ、せっかくなんで今日はこの3人でね、まあ、子育てというか、みんな子供いるじゃないですか、
う
ん、でそれぞれ男の子がいるじゃないですか、子供、
うんうんうん、
ちょっと親父としてこれ夫婦とかって話するとすごく問題あると思うので
確かに、
うん、それは置いといて、僕らはね、うん、親父だけで完結できる話をしようかなと思ってて、うんうん、バーバンとこは男の子2人でしょ、
小学5年生の双子の男の子が2人です、
ね、でブレットンとこは中1の男の子か、は
い、そうです。
でうちは男の子でいうと高2と中1がいるんだけど、うん、バーバー男の子だけっていうことで、うん、何か特に親になった時とか親父になった時に、うん、なんか心がけようとか、なんかそう思ったことある？
うーん、親になった時か、生まれてすぐとかってことですよね。でもなんかそんな余裕がなかったって言ったら、
あ、
なんか今でさえなんかすごい落ち着いてじゃないけど見れるようになったんで考えてるけど、なんかもう男の子とか女の子っていうよりは双子を育てないといけないっていう、しかも初めての子育てが双子だったんで、だからまあなんかいろいろ調べることはしたりとかしたけど、うん、でもなんかやっぱ奥さんの負担がやっぱ大きくなるので、それをどうフォローできるかとか、
うんうん、
あとその時まだあれか、店舗兼住宅になってなかったんで通勤しながらとかだったんで、なるべくなんか家の負担を減らすようにっていうので、子育てとか子供に対してどうこう伝えるっていうよりは、まあなんか家奥さんの方のフォローをメインだったかもしれないですね。余裕がなかったですね、
最初ね、
うん、はい、
その中で今はもう小5だっけ、うん、でしょ、
うんうん、
したらさ、やっぱりさ、なんかこんな男になってほしいとか、うん、まあ、やっぱりさ、バーバーなんか特にいろいろさ勉強してると、うん、まあ結局大人っていうか親ってさ、子供の先を案じて、うん、まあなんかこういろいろ考えてするわけじゃん、うん、なんかそういうのないの？
今はなんかでも今長代さんが言った通り、まあ、勉強もちろん大事だと思うんですけど、やっぱ生きる力とか、やっぱ考える力、
うん、
最近その、ね、言葉で言えば認知能力、非認知能力っていう、非認知能力の方のなんかやり抜くとか、今野球やってるんで、なるべく野球をまあ小学校のうちはとりあえずやめないで頑張ってもらいたいとか、あとはなんか まあ勉強とかもそうですよね。なんかこうなんかもういいやなるよりは、なんか目標があるんだったらそれを向かって頑張ってほしいとか、うん、あとはまあ自分自身もそうだけど、友達とか仲間、まあこれもそうですけど、やっぱ大事なんで、その野球の仲間を大事にしろとか、子供とかでまあいじめとまでは言わないけど、ちょっとからかわれたりするときに声かけてあげろとかっていうところですかね。
なるほどね、
うん、
それはまあ2人双子いて、うんうん、もう同じように
そうタイプも違うんで、二卵性なんで双子だけどタイプ違うんですよ、うんうん、だからお互いの個性があのやっぱいいとこ悪いとこお互いあるん で逆にあるとこないとこもあるから、その辺はあれだけど、まあ、言い方は変えたりはするけど、どうしても目につく方はちょっと怒りやすくなったりはするし、ちょっと頑張ってる方は褒めやすくなるけど、なるべく平等って言ったらおかしいけど、同じような目線で見て、で個性をなるべく伸ばす、
うんう
ん、なんか悪いとこすごい怒るっていうよりは、なるべく個性伸ばしてあげたいなっていうのは気をつけてますからね。
なるほどね、うん、そのさ個性を伸ばす上でなんか気をつけてることってあるの？
でもなんかやっぱいい時ちゃんと褒めてあげる、大げさなぐらいに褒めるとか、なんか例えばうちのお客さんとかでも髪の毛切るじゃないですか、うんうん、子供のお母さんですごいかっこいいとか言ってくれるお母さんいるんですよ、
うんうん、
それって子供嬉しいと思うんですよ、
うんうん、
だけどただパッて終わってお会計していくだけのお母さんと、なんかそのちょっと子供あいいじゃないっていうお母さ
ん
の声かけに似てるかもしれないですけど、それ見てていいなと思ったから、本当いい時はちょっと大げさに褒めるぐらいのことは考えてます、
自分の子供でもね、
そうそうそう、もちろんもちろん、うん
ね、ブレットは中学校1年生のところか、
はい、まあ
ね、お姉ちゃんもいるけど、
そうですね、うん、まあバーバーほど全然何も考えてなくて、子は勝手に育つって感じで、
おそれはそれそうだよね、
そう、まあそんな大したあれはないんですけど、まあ女男で、まあ男の子が僕は欲しかったんで、
うん、
まあすごく生まれた時はすごく嬉しかったですね。でまあ自由に育てたつもりなんですけど、まあ、自分がなんか僕がやってた野球を自分もやりたいっていう風に言ってくれた時は本当嬉しかったんで、まあ、特に今も野球やってますけど、まあ、勉強しろも言わないし、まあ、野球も嫌だったらやめればって感じだし、まあ、自由に本当させてる感じです。まあ、あと最低限の例えば人様に迷惑かけないとか、あと挨拶するとか、
うんうん、
まあ、全然できないんですけど、だけどそういうところをしっかりしてもらえれば、まあいろいろ自分でしか経験できないことっていうのは本人しか、まあ、経験できないと思うんで、まあ、そういうのでちょっと頑張ってほしいなって思いながらいつも過ごしてますけど。
じゃあ特になんかこうすごく心配になってっていうことはないんだ、うん、もう好きにやれよっていう。
そうですね、まあ最低限親の仕事としてはやっぱりこう食べさせてあげるとかそう、そう寂しい思いさせないとか、なんかもうその辺を最低限しっかりとするっていう、まあ僕も一生懸命今ねシングルファーザーやってるんで。
あ、そうなんだ。
そうなんですよ
その話すると長くなるから、
また今度、まあ、そうですね、なので、はい、
でそうね、だ結局そのさ、うん、今はなんかなんていうの、多分まあ日本が全体的に、まあ、経済成長が止まってるだなんだって言って、結局なんか自分たちが子供の頃よりなんかどんどんどんどんなんかいろんなネガティブな要素が増えていて、
うん、
それがすごく俺はなんか心配になるんだけど、でも、ね、俺らはどうしようもないじゃん。だからまあ俺はまあやっぱりもちろんそのね、二人が言ったように個性を大事にしてそのままやってほしいんだけど、まあやっぱこう柔軟性っていうか、まあ、どんな風になってもやっていけるみたいな。そ
う
やってまあ俺は結構多分傍から見ると楽観的に自分は見えると思うんだけど、でもすごく心配性で。で心配でいろいろ考えるんだけども、心配してもやっぱそれこそ何もね、子供たちに確かなものは残せしてあげられないから、じゃあ何か確かなものを残せると思ったらやっぱ考え方っていうか、まあどんなことが起きようが楽観的に前向きにできるっていうところだと思うんだけど、その中でまあ俺が気をつけてるのは やっぱ会話かな。
うん、
子供たちなるべく、まあ、うち、ね、6人家族だけど、まあ、なるべくみんながいる時に話すっていうか、まあ、それを心がけてからだからか、まあ、なんか必然的にみんなこう集まって喋るようになってるから、まあ、そこでそれこそなんか昨日だったかな、まあ、なんか子供がそういうそれこそなんだっけ、なんかこう学校で、まあ、こんなニュースあってこういう友達と話したんだっていうようなことを話した時にこうさらにこう俺から問いかけてあげるっていうか、
うん、
っていう話を結構してて、そうすると姉たちもそれについて私はこう思うみたいな感じのことを話してくれる。で、まあ、それも正解かどうか分かんないでしょ、正直。なんか自分の中でもそれすごく何回も何回も後悔っていうか、いやもうちょっとちゃんと勉強させて、それこそやっぱいい大学出させた方がいいんじゃないかとか考えることもあるんだけど、
うん、
本当。
でも会話やっぱ大事じゃないですか、一番。なんかやっぱだんだんね、よく聞く話だと部屋にこもって出てこなくて何考えてるか分かんないけど、もう自立してるから、まあもうそれはそれでっていう感じじゃないですか。でもなんかうちのお客さんもなんか結構ある程度年って言ったらあれだけど、子供も30歳とかなってもちゃんとなんか親と話してる子とかもちろんたくさんいるじゃないですか。そういうお父さんとかお母さん見るとなんかいいお父さんお母さんの笑顔してる感じがします。なんかでも子供と全然会話ないんだよねっていう人は結構愚痴じゃないけど、やっぱちょっと会話したいんだろうな、だけどあのこっちから言っても嫌がられるしっていうので、ちょっとしたいけどできない。でもできてる人たちは結構なんか笑顔じゃないけど、なんかそんなイメージは親側から見るとそういうイメージもあるかな。
そうだよね、バーバーなんかお客さんとして結構いろんな子供たちとか見てるから、
うんうん、逆にお父さんお母さんの話も聞くし、
うん、
だからまあいろいろ参考になることはあるけど、でも本当そうですね、やっぱ会話は本当大事だと思いますね。
そうだよね、
うん、どう考えてるかとかいろんな考えあるから、今どっちでもなんかいろいろいいことあるじゃないですか、
うん、
その人がそう子供にしてもそう考えるなら。だけどそれがそこについて会話できればいいけど、会話しないでわからないままなんかちょっと違った方向に行ってたらやっぱちょっと心配になることもあるし、っていう意味では会話してれば、もしかしたら方向がまだ子供の頃変えてあげることもできるかもしれない、軌道修正ってい
う。そうだよね、
そうだから会話はやっぱ大事なんじゃないですかね。
そうだよね、うん、そこで何か言うことで子供がね、うん、何あこんなこと考えてんだとか、
うん、
あれなんかちょっと変な考え方してんなとかって分かればね、
うん、
事前にそれは、まあ、正すっていうか、
うん、なんか選択肢をなんか3つぐらい与えてあげたりはすることありますかね。これとこれとこれのやり方あるよ、ね、であとは選びなっていう、うんうんうん、それは子供が自分で考え思いつかないことがあるじゃないですか。それは大人として見た時に今のこの子たちだったらこれとこれとこれぐらいはあるかなっていうのを教えてあげることはするんですよ。あとは選ぶのは自分でっていうのは気をつけてるかもしれないですね。
うん、なるほどね、
うん、
答え教えんじゃなくてね。
そうそうそうそう、だけどあの子供で考えさせるだけだとやっぱ出てこない。
まあ確かに、
うん、だから大人の経験じゃないけどっていうのは言うかな。
なるほどね、
うん、
ブレットはなんかそれこそ子供とか会話するときなんか気をつけてるというかある？
そうですね、もまあ僕はですね、心がけてるのはまあ大抵息子といるときはちょっと酔っ払ってるんで
心がけて
だからちょっと知能を合わせて会話してますね。
あそう、あえて
あえて僕バカにして、
あ
だ同じレベルで会話ができるように。
あ
だからまあ会話って言ってもスキンシップマッサージしたりしてあげたりとか、酔っ払って
取っ組み合いしたりね、
取っ組み合いして骨折られたりとか
怪我したよね、
怪我したりとか、まあ、そういうのを大事にしてます。
いやでもね、俺もね、その男の子何が言ってね、そういうふざけられるのが俺すげえ、うん、でそのパパバカだなみたいな、
うん、
それが一番なんか、ね、普段俺ら仕事してると大人とばっか会話してるじゃん、
うん、
その男の子とそういうくだらない話にするのがすごく実は俺にとってすげえいい時間なんだなっていうのを気づかされて、うん、そうだからね、子供から中学になっちゃったじゃん、
はいはい、
ちょっとねつまんないんだよね、だから、
小
学生だとさ本当そういう話、あれ
あれ
もう終了のお時間ですか、
ら、うん、
いや早いな、このね、確かに解のない問い、うん、でもなこのね3人のね子供はこれからもずっと同じ地域で、ね、うん、育っていくから、またね、
うん、
老後またこんな話正解だったか間違いだったか
確かにできるといいですよね、
そんな話もしたいね、うん、
はいはい、
もうえこれはもうあと1分30秒ありました、これでもう今日はですね3人でお送りしましたが、皆さん、どうでしたでしょうか。これで今日の府中ラジオ東の仲間たち終わりたいと思います。
府中ラジオじゃなくなったんですよね。
あ、府中ラジオじゃないんだ、なんだよ、たまり場、
たまり場、
たまり場、
じゃあ皆さんさよなら
さよなら
さよなら。
この番組は原田工務店ユーカリホーム、バーバー目覚み、読売センター府中第一、ブーランジェリーテールビバンの協賛でお送りしました。